こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは日本一小さい村船橋村の村長を務め、昨日より今日、今日より明日、船橋村がより愛される村になるために活動中の船橋村村長の渡辺光さんです。渡辺さん、2週目になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
光という名前、素敵な名前ですね。
はい、ありがとうございます。名前をつけてくれた母には感謝をしております。
で、今週はですね、ちょっと少し今度船橋村のことについてお聞かせいただきたいんですが、日本一小さい村と言いながら、船橋村のちょっと魅力について少しお話しいただけますでしょうか。
はい、船橋村は皆さん村とつくので中山間地をよくイメージされることも多いんですけれども、実を言うと、富山市から車でも20分圏内、地方鉄道でも15分、そしてインターもですね、立山インターが最寄りのインターで10分程度で、行けますし、国道8号線にも車で約5分という、本当に地理的にはですね、非常に申し分ない場所にございます。で、程よい、この僕は適度な田舎感っていう言葉を使ってるんですけど、
適度な田舎感、はい、
この都心部、関東圏のほど人が過密状態でもなく、かといって、田舎すぎずというところで、すごくいい空気を感じております。そういった村になります。
なるほど。例えばその県外の人とかに対して、船橋村ってこういうとこいいんだよみたいなもんって、どういうふうに訴えられてるんですか。
そうですね、船橋村のいいところでいうと、今ほどのお話しした、もちろん空気感も一つ挙げられるんですが、逆にですね、このあまりにも小さくて観光資源がないというところがビッグポイントなんですけども。
ああ、そうですか。
この逆に何もないということがいいことだというふうに私は捉えておりまして、
何もないがいいと、
何でもある環境から、本当に何もない、何もないんですけども生活に大きな不便はないというところが、一つの魅力だと。
なるほど。何もないけど生活は不便にならないというね、なんかたっぷりなんかありそうな気がしますけどね。
はい、大丈夫です。はい、
なるほど、わかりました。何もないっていうのが一ついいところであるということもそうですし、日本一小さいっていうのも一つの何か強みというか、はい、発信するブランディングとしては非常に良さそうなんですが、なんかそういうのってやっぱり利用されてるというかあるんですか。
は
い、
やはりですね、日本一小さい村ってこの枕言葉がつくのとつかないのでは、やっぱりこのインパクトの残り方がやっぱり全然違うなと思いますし、
ですよね、だってここしかないわけですからね、日本一ってね、
もう日本で一番なので。なので船橋村で何かやられる方は、日本一小さな村でこれこれしてますとか
全部冠つける
んだ。そういうことなんですよね。冠が自動的につけれるという、大変サービス的な村になってまして、
何でもできますもんね。はい、日本一小さな村のなんとか小学校とか、いろんなこと言いますもんね。
そうなんです。もう仮にパン屋さんがあれば、日本一小さな村のパン屋さんみたいな
パン屋さんって言えるわけですよね。
はいはい、そういうなんか特典があるんですよ。
そうか、
はい、
これ住んでる人もね、お店経営してる人みんなそれできますからね。
はい、そうです。もう SNS で発信した時はですね、ただのパン屋さんっていうよりは、そういう枕言葉がつけれるというのは大変大きなメリットかなと思ってます。
なんかね、それこそ住んでる人みんなの共通見解がそこにあるっていうのもなんか大きいですよね。
はいはい、もう、なんていうんですかね、もうそこにある種のプライドであったり矜持だったり、
ですね、
なんかそこのワードには何らかの思いを持っていらっしゃる村民の方も多くおられます。
ちょっと変な話ですけど、日本一小さなっていうのはもちろん面積が小さいってことですよね。
はい、面積
が人口とかではないですよね。
ないですね。はい、
なるほど、面白いですね。その日本一小さな村として村長の仕事をされているってことなんですが、はい、ちょっとイメージつかないのは、村長ってどんな仕事されてるのかなと思ってですね。
はい、ありがとうございます。基本的にはですね、他の、市長さんであったり町長さんであったりと、それほどやってる業務、業種の種類でいうと変わらないものだというふうに思ってます。ただ小さい自治体なので、大きな市町さんと比べてですね、この村長が あのコミットする部分というか、まあ、この掘り下げて確認する部分っていうのは、うん、おそらくあの多い深いではないかなというふうに思っています。
なるほど、はい、トップリーダーとしてそれを引っ張れる場面が多いし、はい、自分自身の考えで物事を動かしていく場面も非常に多いということなんですね。ちなみに役場って何名いらっしゃるんですか。
役場の、そうですね、あのいわゆるその行政サービスを担っている職員さんで、まあ、30人程度、
30人ぐらいや
ってます。
なるほどなるほど。やっぱり民間と行政ってよく比較されるじゃないですか、はい、やっぱり違うということと、あと違和感は感じられたと思うんですか。
は
い、
あ、そうですね、違和感を感じることは多かったです。ただかといって全然違うかと言われると、やはり、民間であっても行政であっても組織を運営動かしているのは、まあ、人であることには変わりないので、この人対人とのなんていうんですかね、付き合い方というか、うん、そういった部分には大きな違いはないと思っています。やっぱり何かお願いして、頑張っていただきたい時にはやっぱり思いをちゃんと伝えて、そういうなんていうんですかね、すり合わせというか、関わり方はもう本当に民間でも行政でも、やるべきだなというふうに感じてます。
なるほど。まあね、よくその職員の方々から風通しが良くなったみたいな話をね、はい、何か以前お聞きしたことあるんですけれども、まあそれも多分なんか民間も当たり前にやらなきゃいけないことだし、行政も一緒だろうし、はい、多分どの組織もそうだと思うんですが、はい、やっぱりそういったことって何か意識しながらやってるんですか。
はい、30人、規模の、組織なので、逆にこの一人一人とあの密に関われるのも、まあ30人規模の組織だからできることだと思ってますので、そういった部分は本当にあの積極的に、まあ、何気ないこの会話のキャッチボールであったり、何気ない変化であったりというのを、まあ、できるだけ自分と、自分は意識を持ってですね、あれどうしたのっていうような声をかけをしたり、
なるほど、
そういったことを心がけております。
はい、ありがとうございます。まあ、今週はねこれで以上とさせていただきますが、まあ、実際そのね村長としてのお仕事について、お話をいただいたんですけれども、来週はですねその中でも特に渡辺村長だからこうだみたいなね、ちょっと少し渡辺カラーについてね少しお話を聞いていきたいというふうに思っております。本日のゲストは船橋村村長の渡辺光さんでした。渡辺さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。